のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんにちは、道路工名人です。本日は6月のまあまあ下旬になっているんですかね。今日はこの方とお届けします。どうぞ。
こんにちは、坂本です。
こんにちはなんですよ、
はい。
で、坂本さんなんでね、今日はどこからかというと、長野からなんですよ。
そうですよね、
はい。でね、今まあ3時過ぎぐらいから開始しているんですけど、実はね、僕は重大なミスを犯していて、1週間後だろうとメールでてっきり思っていて、朝に坂本さんからメールが来て、何時かなきゃは。
だって全然連絡がないからさ、迎えに来いって言ってたじゃん。
そうそうそう。
で、迎えに行くのはいいけど何時に行ったらいいかわからないし、あの、早めに行きますって昨日メールがあったんですよ。
来週ね。
来週とは書いてなかった
そうそうそう、
早めに行きますって言うから、そうそうそうそう。
だからただざーっと見たら日付が確かに僕の意識より1週間早く設定しちゃってたんですよ。
僕は合ってるんですよ。
合ってる。
今日で。
全然間違ってない。
だからわざわざ今日ね、あの洗濯も朝早く起きてして、部屋もまあそこそこ綺麗にして、で、あれ？そういや、何時の電車で来るのかな、メールしとかないと迎えに行けないじゃん。
そう。当たり前のことです
よ。当たり前ですよ。ほんだら、は？みたいな。
いや、はぁと言うてないけど、いや、僕、9時に起きて、
はいはい。
で、朝メール見たら坂本さんが LINE が来てるんですよ。なんか坂本さん予定あんのかな、なんか何時に来るのって急いでるわーって見て、わーって LINE の昔の履歴を見たら、あれ今日じゃんって。あれこんなことってあるのって思いながら。
あるんだって自分が悪いから
ね。いや、僕は 100% 僕は悪いんですよ。100% 僕は悪いんですけど、もうね、これを逃すといつ取れるか分からないから。
まあ、そんなことはないけども。
いやいやいや。
ないけども、まあ、準備してたからね。
そうでしょ、申し訳ないし。で、そこで、じゃこれはひょっとしたら、甲府にしてやった方がいいのかな、どうなのかな。いや、待てよ、今日っていうことは全然ネタの準備もまだストックも何も考えてない状態だから、これは泊まりで行った方がいいから、やっぱり長野でって思って、長野しますって飛び乗りましたよ。あずさに。
はい。
だから初めてですよね、あの特急券を買わずに、
あ、来た、あず
さに山手線からバーン乗ったっていう。
で、全然普通に座れます。
座れます。
まあ、そりゃそうでしょうね。
まあまあ、安いし、早いですね。起きてね、起きて1時半に、9時に起きて、坂本さん1時半に合流できてるんだから、まあまあ予定通りですよ。
まあそうですね。
気持ちの予定は違うけどね。いや、本当申し訳ないなと思ったんですけど、でね、まあ坂本さん迎えに来ていただいて、お昼ご飯も一緒に食べようということで行きましたよ。あの例の諏訪
の
王将諏訪店、
まあちょっと前、だいぶ前かな、
だいぶ前ですね。
ちょっとだけディスったような記憶あるんですけど。
いや、今からディスるんでしょ。
いや、ディスらないですよ。餃子美味しかったでしょ。
餃子はね、
餃子の王将ですからね。
餃
子の王将の餃子が出てきましたよ、
僕ね。まあ元からなんですけど、やっぱり餃子の匂いってすごい気にするんですよ。餃子の匂いというか、餃子を食った人の匂いが気になる。
まあ、その会社で餃子食った人が来たら気になりますよね。
でしょ、で、
う
ち帰ったら、臭っって言われるわけじゃないですか。
そんな奥さん、あの、匂いに敏感な
人？敏感ですね。
あ、でも前言ってましたもんね。なんかその、指の間の匂いが気になるとか。
あ、足の裏の匂いとか。
そう
脇の匂いとかね。
結構気になるタイプだと。
そう。匂い鑑定士かっていうぐらい。
でも餃子食べた日なんかもう、てきめん。
てきめんだから、帰る前に餃子食いてーと思って食った日には、ブレスケアとか、もう、丸々一個。ブレスケアとかあんなんて、何回か分けて使うもんじゃないですか、って。
はい。
あれ僕は、なんだかんだで、食った直後から、ちょこちょこ食って、うちに帰るまでブレスケアを全部使い切るみたいな。
あ、それぐらいしても、
なんか食べた
って分かる。
言われる。
すごいね。
なんかね。だから、まあまあ今日はね、男二人で、坂本さんも食べれば僕も食べればいいじゃないっていうのでなんですけど、でもやっぱりなんか、ああ、今俺餃子食ったんだっていう、口の感じ、
口の感じ、
なんかニンニク臭が俺の口の中にいる感じ。
餃子の王将の餃子ってそこまでニンニク臭
じゃないですけどね。
ないけどね。
で、まあ話題になっていたですね、諏訪王将店名物、王将諏訪店名物の、トマトっぽい、天津飯。
まあ、トマトの味っていうかね。
で、 そうそう、見たんですね。で、うん、ショーケースがマネキンっていうか、あれ見たら、
はい、
普通なんですよ、天津飯。
まあ、あれは普通でしょ。
うん。あっこでなんか、エビチリみたいな色になってるのかな、思ったら違うじゃん。で、メニュー見ましたよ。
うん、
メニュー見たら、うん、別に、一種類だけじゃなくて、京風だし、塩だし、塩タレ、
うん、
で、あと、甘酢がけ。
甘酢がけ。
なくなってるじゃないですか、坂本さんのやつは。
いやいや、甘酢がけがそうですよ。
なんですよね。
多分。
そう解釈して、坂本さんは、強風にして、
うんうん。俺は今日は、もうだから甘酢頼んだら、絶対に出てくるのが、あれでしょ、うん、酸っぱいやつでしょ、
酸っぱい。
赤い酸っぱいやつが出てくるから、うん、今日は、
トマトケチャップか、みたいなね。
そうそう。だから今日は強風やと。
うん。
強風ってほら、やっぱりね、髪型だから。
うん。
もうきっとあの味も薄い。
うん。
まあ、下手したらパイタンスープ的な。
いいですね、
うん。そういう天津飯かなと思って。
ちょっと黒っぽいけど、パイタンっぽい。
そうそう。
いいですね。
うん、もうとにかく、まあ、前回っていうか、だいぶ前やな、だいぶ前に僕が行った時は、
うん、
その1種類しかない、その天津飯が3種類に増えてたんですよ。
やっぱクレームあったんですかね。
いや、俺じゃないよ。俺じゃないけど。
塩っぽいもん出せよ、おら。
いやいや、俺じゃないから。まあ、でも、まあ、3種類増えてたから、まあ、きっとお客さんの要望あったんだろうと、これ。
ああ。
うん。甘酢じゃ、俺、天津飯なんか食べれないよ、っていうやつが。
で、僕は甘酢頼んだんですよ。うん、で、食べましたよ。
うん、
まあ、ケチャップっぽいねって。
言った通りでしょ。
言った通り、あ、これか、と。
そうそうそう。
食えなくはないけど、これは天津飯って言いたくないよね、
って。食えなくないってどんだけで
しょ。いやいやいや、美味しいよ、美味しいですけど。
いや、だからあれは、天津飯と思わずに、オムライスやと思っとけば。
オムライスのあんかけ。
そう。
あんかけオムライス
と思う。あんかけオムライスと思っとけば、全然 OK でしょ、
まあまあね、うん。
でも。
オムライスしてくれたかったのに。
いや、だから、天津飯やと思っちゃってるから。
そう。
ね、しかもあの、大阪とかでよく食べてた、餃子のお城の天津飯やと思ってたから、うん、酸っぱい。って思うだけで。
でも、坂本さん、強風のやつ、そうそう食べるなり、
うん、
みたらし団子これ。
いやいや、
みたらし団子や。みたらし団子やって言ってたじゃないですか。
いや、確かにあの、食べた瞬間に、うん、京都のみたらし団子思い出したから。
ああ、確かにね。
みたらし団子のタレって、
うん、甘いのもあれば。
甘いのもあれば、ちょっと醤油っぽいやつもある
じゃん。おかず的なみたらし団子、
ね。ちょっと焦げ目がついたような、そうちょっと小さめのね、うん、ちょっとなんかこう、洒落たやつあるやん。あれのタレを、うん、その卵の上にかけたような感じ。
あっこの王将は創作天津飯を作ってくれる、う
ん。いやだから、
まあ普通だと思いますよ、世間一般から言うたら。
塩だれ言っときゃよかったな。
塩だれ言っといたらよかったけど、それはやっぱり試さないと。
うん、そうそう。でも、
うん、
すごい流行ってるんですよ。
流行ってましたね。
めっちゃ流行ってるんですよ。
ないんでしょうね、
食う長野に大きく食うとこあるけど、王将はないだけ。でも、出てくるのはめっちゃ遅いんですよ。出てくるのは遅いけど。
15分くらいかかりましたよね、出てくるまで。
天津飯出すのにね。俺、餃子の王将で、天津飯出すのにあんなに時間のかかる王将入って初めてやねん。天津飯って普通、例えば京橋の王将とかで、うん、天津飯って言うた瞬間30秒くらいはできてない。
まあなんか作り置きしてたんかっていうぐらい早いですか、
ね、いや、だって天津飯ってさ、もう、うん、あのでっかいフライパンに卵バーって入れてザザってやった瞬間にもうできてるやん。
できてる。
もうご飯はもうね、こうずーっと置いてあるから、うん、でその上に乗して、うんっていうやつやったけど、15分くらいかかりましたけど、まあそれを横に置いといて、うん、周り、混んでるから周りの人もどんどん注文するじゃないですか。ほ、うん、んだら、その横の親子みたいな人たちも、右のカップルみたいな人たちも、みんな天津飯頼んで、甘酢ね。甘酢ね。って。
おかしいですね。
あの、酸っぱいトマトケチャップ味の天津飯が大人気なんですよ、その諏訪湖では。
だから勘違いしたのか、これでいいんだって。
いや、だから俺らがよそもんやから、うん、酸っぱいやんとか、ケチャップやんとか。
多分、諏訪の人たちは、あの、トマトケチャップベースっぽい天津飯が天津飯なんですよね。
そうやね。ほんでね、こっちに来て、
うん、
まあ、いろいろと、なんかこう、まあ、調べてはないけど、
うん、
カゴメとか結構長野なんですよね、みんな。
そう。長野は、カゴメの発祥はこの辺りって話聞きましたね。
そう。だから、トマトケチャップっていうものがそもそも長野の味なんだよね、あれ。
まあ、日本人が出汁を取るのと同じく、長野県民は、
結構ケチャップ味っていうのが好きなんだよ。
うん、
だから、トマトケチャップを乗せた卵やけど、
うん、
あの天津飯がみんな、甘酢ねって、みんな注文してるわけですよ。
だから、この辺のね、僕なんか、喫茶店とか入って、スパゲティとか頼んだら、
うん、
ミートソースって言ってるけど、すっごいトマトケチャップみたいなミートソース。
いや、そうです。
パサデスソースね。
酸っぱいやつが出てくる
んです。うん。まあ、 文化だったんですね、ここの。
多分そうだと思いますよ。うんうん、だって、うん、だから人気がなかったわけじゃなくて、もうみんながあれを求めてる、あの味を。
でもなんで3種類あったんでしょうね。
車がおったんでしょうね、大阪から来たおっさんとか。
まあまあまあ、うんうん、でも僕の近く、うちの近くの王将も、やっぱ3種類選べるような感じですよ。
あ、そうなんや。
うん。
あ、そうなんだ。
まあ2種類かもしれないですけどね。
うんうん、
黒っぽいのか白っぽいのか、どっちか選びって。
うん、逆に、うん、もうだからそれは、もうあのトマトケチャップ味の天津飯は、これは長野の味やっていうことで僕は納得したんで、全然いいんです、
うんうん。
全然いいんです。
いいんです？はい。
強風だしはないんじゃないあの、みたらし団子風味で、これ強風でしょって、長野の人が作った強風、強風ってあれ？
あ、なんかその外国人が日本食ってなんか間違えた解釈で日本食レストラン海外で出すみたいな。
いや、カリフォルニア ロールとか、なんか、いや、いいけど、でも、いや、確かに強風ですよ。京都のみたらし団子はああいう味やけど、でも強風天津飯ってあれかっていう。
強風天津飯どちらかというとパイタンっぽいのかな。
俺はパイタンっぽいのが出てくるイメージじゃん。
でもパイタンはあるからね。パイタンっていうか白だしというか。
そうそう。で、あのついてきたスープがすごくとろみのある、
うん
まあ、パイタンスープやったんですよ。うん、塩辛い、うん。
これでいいやん。
これでいいやん。もう今乗ってるこのみたらしのタレを全部取って逆にこのスープかけたいなっていう。
うん、いやまあそれ以外は美味しかったですよ。うん、
あ、唐揚げ？俺の唐揚げも取ってくぐらいだから、
うん、いや食われへん言うたからいやということで、今日は僕は急遽なんですけど坂本さんは予定通りの長野
1週間前から予定通りでした今日わざわざ予定イベント開けてましたもん。
今日はがっつりとりますよ、
はい、
よろしくお願いします、はい。ガラポン TV を
24時間全てのテレビを全部撮っといてくれるっていう
ワンセグのマシーン、
うん、
まあやっぱり嬉しくなって見るんですよ、夜とかに床についてから。
ああもちろんそうでしょうね、うん、はいはい、
まあね普通の起きてる時間はなかなか見る時間ないから、うん、ああ夜寝れねえなーと思ったら見るみたいな、うん、まあ見るんですけど、まあいろんなテレビでね、
うん、
あの話題になったらすぐそこを再生したいみたいな。
はいはい。
三内すずこさんでしたっけ、何々すずこさんっていうじゃないですか。
え、ガラスの仮面の人。
三内すずめ。
誰それ、三内すずこって。
なんてこうでしたっけ。
何した人。
一平ちゃんの焼きそばで、
うん、
コマーシャルが問題になったでしょ。
ごめん知らんわ。
あのね、からしマヨネーズをピューって出してチューって言って、うん、全部出たとっ て,
あ, ってあったな、
うん、
あったあった、
卑猥だ、
うんうん、
ひん卑猥だって。
だって狙ってんでしょ。
狙ってたからね、
うん、
でその子が、うん、この前トンネルズの番組でね、
うん、
照明さんがずっとこう、照明さんとか音声さんがこう棒を持って照明を当ててたりするわけじゃないですか、うんうん、音声さんが、うん、じゃあこの人ってどういう気持ちで意図してこういう棒を持ってるのかなって思うんですよとかってすごい失礼な
発言をして
たと、はいはいは
いはい、広瀬すず、
広瀬すずうん、あそうです、広瀬すずちゃんですよ。可愛いんですけど。
あ、可愛いじゃん。
可愛いんですけど、うん、
いや俺も思ってたよ。
ん、
いや俺も思ってましたよ小さい頃から照明さんになりたかったのかなとか
いやいやいやいや、うん、
あなたの一生を女優の声を取ることにかけていいのみたいなこと言ってた人でしょ。
そうそうそうそうそう、うん、かけたいんですよ。
そうでしょ、
物を作りたいんですよ。
そうそう、いいじゃん、電車の音に命かけてる人たちもいるんだから
そうですよね、
うん、だってこんなくだらんおっさんの声を取ることに命かけてるやつもいるわけですからね、
わざわざ東京から
長野まで来て、ね、うん、もうすずちゃんからしたらもう
本当本当ね、もうまあ可愛いから許されるんでしょうけど、
うん、許されますよ。
まあ当然その話題になったらやっぱりそこをサーチして見に行くわけですよ。皆さんのおかげでしたって検索したら、はいはいはい、ガラポン TV の僕の端末に出てくるんですよ。これ
炎上したシーン、
炎上シーン、これ
これっていうのが
出てくるんですよ、うん、で聞いたらうわ確かにひどいわ、
あ、そん、確かに言い方もひどい。
言い方っていうか、悪、無邪気に、
あ、はいはいはい、
うん、言われるからもっと傷つく。
あの、無知の狂気性っていうの。
そうそうそうそう。まあ、番組のスタッフがいる中で、分かってはいたけど、うん、それをオンエアしてしまうてか、許してしまう事務所って、これ、狙ってるんですかね。
いや、狙ってるし、
うん、炎上したいの？
笑いを取れたと思ったんじゃないの？
ええー、じゃあとしたらそれちょっとセンスずれてないですか、事務所の人も。
トンネルズやったら OK やったでしょうね。
うん、まあ、トンネルズだったら、お前ボブさーって、どうして撮ってんだよって、でもノリさんもそういう風に言って、なんでやってるかって思うよね、うん、ねとかって言ってるけど、う
ん、なんで実際自分らも棒持ってみたらすげえ面白いってなるんでしょう
ね。まあな、うん、でしょうね、これ面白いって。うん、
まあ、そこら辺が、
まあ、
のりさん、のりさん最近ちょっとっていう言われるところあの、トンネルズはまあ、今、レギュラーもほとんど1本ぐらいしかない状態で、うんうん、だいぶ、もうだいぶ、あかん的なこと言われるじゃないですか。
言われてますね。
で、それで、うん、まあ、例えばそういうとこで、いや、もう最近のトンネルズはもうダメだよ、うん、みたいなこと言ったときに、必ず、石橋がダメだ派と、木梨がダメだ派に分かれるんですよ。
うん、でも今評価逆転してきてるような。
いや、何回も逆転してるから、今どっちが上なのか分からへんね。どっちが上なの？
僕は、なんか高さんの方が今は。
あ、俺も高さんの方が上なんですよ。うん、
今は逆に振り切れていいのかな。振り切れて、
もう最近もう俺はもうこれでいいし、ほんで仕事なくなったら俺は引っ込むよ、
うん、でき
た
宣言。
うん。もうあるし、ほんで特にあの、女芸人の悩み聞いてる高さんってすごいいいじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、ノリさん。
一周回った
んですね。そうそう、一周回って。ノリさんは、うん、まだ、
なんかいい人でいたいみたいな。
まだちょっとなんかこう、ね。ほんであの、フミヤくんと、うん、ほんであの、もう一人のやつ。最近復帰したやつ。名前が出てこへんわ。
ヒロミ。
ヒロミと、うん、あの、三人でなんかどっか、行ってたじゃん。
もういいやん、みたいな。
で、三人で行って、ほんでなんか、あの、朝のテレビの、うん、あの、なんかどっか各地の天気予報かなんかの時に、うんうん、その三人が突然九州のテレビ局から現れて、はいはいはい、ほんであの、東京のスタジオがびっくり！
うん。
あれもう痛いな、も
う。うん、ちょっと痛い。
もう痛いよね。
痛いし、うん、なんだんだんネットとかで、うん、あの、所ジョージの仕事の一週間って、うん、ずっと、スタジオに入る、VTR を見る、ワイプで抜かれる、うん、何してる人のビデオを見るのが仕事なんだなって言われるのと同じぐらい、うん、まあ、所ジョージは何も言われないけど、木梨のりさんも同じじゃないですか。なんかもう多分、あのポジション狙ってんのかなって思うじゃないですか。
どうも。だから、高さへの木梨さんの方が、
うん、
人脈で仕事してる感じ
がするでしょ。
する。
ってなると、うん、なんか、木梨ってどうなのって。
で逆に、
うん、
その、うっちゃんのこのね、
うん、
そのみんなからのこの好感度の上がり、
上がり方ね。
上がり方が。
ストイックにやってるよねって。
頑張ってるよね。
頑張ってるよね。
うっちゃんは好きだよっていうのがすごくあって、うん、まあもちろん、うっちゃんとさだまさしは NHK からしたら最も使いやすいタレントやとは思う。NHK、うっちゃんとさだまさし押しすぎやろっていうぐらい。
ぐらいね。
うん。いや、確かにまあ今、うっちゃんとさだまさしの悪口言ったら炎上しそうな勢いじゃないですか。さだまさしはそうでもないから、
うん、
うっちゃんのはそうでしょ。
いやそれを見てるとね、うん、やっぱりなんかその、叩かれたり、叩いたり、叩かれたいってこうね、オセロのように変わっていくわけじゃないですか。
変わりますよね。だってそのね、うっちゃんなんちゃんが最初に消えるって思ってましたもんね。
思ってましたもんね。
その時期、あの時期に、まあその番組でいろいろね、あの不祥事があったりとかもしたり、いろいろありましたけど。
それを考えるとね、この広瀬すずちゃんはどうなんだろう。うん、これはわざとなの？炎上したくて、ひょっとしたら僕3年先に沢尻エリカみたいに別にとか。
言ってそこまで
ハイパーメディアクリエイターみたいな人と結婚したりするのかなって
。そこまでじゃなくて、
うん、狙ってるんですよ。だってあれを許しちゃうんですよ。
あれは受けると思ってるんでしょ、あの番組の空気で。
いやいや、そう、多分彼女は別にもういいんですよ。で
スタッフの方も
スタッフの方もいいと思ったの。
いや、だから もちろんあれで怒ってる音声さんも証明者も もちろんいないでしょ。
あの
言われちゃったよって嬉しいんじゃないの。っていうか、そういうのを、で、いじってもらうっていうのが、
うん、
もうトンネルズとかそういうあのあたりの番組の空気なんじゃないの。
ああ。
そこにおるやつをいじってもら
える。だからあれは、木梨さんがそういうふうに評論したんですよ。あれ、確かにそうだよねって言ったから、
うんうんうん、
でもそれなかったらもう救いようないですよ。
だからそれなかったら、切ってたんじゃないかな。
うん、ああ、だからギリギリ使えると判断して流しちゃったんだ。
うん。うん、
はあ。 ていうのもね、リアルタイムで終えるガラポンさんなんですよ。
はいはいはい。よかったな、ガラポン買ってて。
で、坂本さんのうち来てね、うん、いやこの前僕、ポリンスキーと急遽この前も来た時に、
この前来た時はこたつあったから。
こたつあって、3時間で帰ったじゃないですか。うん、じゃあな、うん、で、その時、まあ、あの、全録のレグザ見てなかったんですよ。
まあ、全録じゃないけどね、これは。
あ、全録じゃない
んだ。これ全録じゃないって何回も言ってんじゃん。
全録じゃないんですね。
これはだから自分で選ぶ、うん、最初全録にしたら多分俺は見る時間もない
と。ないし。
うん。だこっちでいいわと、
うん。うん。まあ、かっこよくなりましたね、レグザもね。
軽いよ、これ。
僕の持ってるレグザと違いますもん。
どこが？
うん、なんかヒンジの、ヒンジじゃないな、このフレームの部分。
フレームがもうないもんね。
ないですね、フレームレスですもんね。うん、
ただ、昔のその、まあ、あっちにまだ昔のシャープのね、うん、やつがあるんですけど、横も向かないし、下も向かないよ、こいつ。
チルトとか
しない？ないないないない。
あんな、テレビ本体をグー
グーって。
無線ダメなんですか？
うん。
あー、ちょっとそれは。
そうそう。その昔やったらね、リモコンだけで右向いたり左向いたりとか。
ありましたね。
あったけど、
うん、
もう最近はなんか、もう安くするためかな。その、画質と、機能はそれはすごくなってるけど、うん、フレームはチャシーですよ。
あ
ー。やっぱり。
物理的なところは弱い。
弱いわ。で、軽い、うん。本当に軽い。
うん、で、坂本さんはい
ろいろ持ち歩けるよ。
持ち歩けるの？
それは無理やけど。軽さ的にはそう。
で、坂本さんはね、ちゃんと J スポーツとか入ってるんですよね、一万円ね。
入ってますよ。だから J スポーツにもハードディスクついてるから。
うん、すごいな、J スポーツにハードディスクがついてるみたいなもんなんですね。
そうそうそうそう。
いざとなれば。
ハードディスクだらけやから、だからこれもう。
すごいですね。確かにハードディスクだらけだ。
ハードディスク4台か5台くらいついてるんですよ。
ああ。で、まあそれで、チンプレイ、コープレイのね。
うん。
83年のチンプレイ、コープレイ、撮ってるんですよ、坂本さん。
そう、あの、だからね、あの、J スポーツとかで、うん、たまに野球がめっちゃ早く終わった時、うん、やるもんないんやろな。
ああ。
だから、フジテレビとかそうで、だから、もう、ものすごい古いやつ流すんですよ。
うん。
あの、ちょっと、これが、あれ不思議ですね、うん。野球やったら耐えれるんですよ。俺、83年のドラマは耐えられへんねんけど、
うん、
83年のチンプレイ、コープレイは見れる。
うん。
で、今、衛星名人と、おチンプレイ、コープレイだよ。で、83年って言われて、初めて俺も83年って気づいたんやけど、うん、そういやん、みんな南下にユニフォームとか着てるな
と。大阪球場とかね。
うん。
なんか、僕らそっちの意識ばっかり働くのかもしれないけど、なんか南海球、大阪球場と西宮球場ばっかり目立つんですよ。
う
ん、
そうだね。あの頃、無観客時代してたもんね。
してた、してた。北朝鮮かっていう。
そうそうそう。なんかペナルティでやらされてんのかなっていうぐらい、客いないからね。
でも坂本さんがね、そのチンプレイ、コープレイ見るなりに、
うん、
ただに野球のうまい草野球のおっさんが野球してんねんな、この試合って、こそって言って、そうなのって思いながら、見てたんですよ。
うん、
確かに、野球のうまい草野球のおっさんが、コープレイしてるんですよね。
いや、だからね、
うん、
その、まあ、体型も今の野球選手と違うし、
なんかちょっともっちゃりしてるんですよ。
もっちゃりして
る。今、ユニフォームのせいかもしれないけど。
投げ方が違う。
あ、ふわーん。
なんか、
よいみたいな。
ピッチャーも、今の、本当に今の若いピッチャーって、肩も肘も柔らかくて、本当にもうしなって出てくるじゃん、みんな。
うん、確かに。
この頃のおっさん。
いや、プロ野球じゃない、じゃあの草野球ですよ。
いや、本当に、草野球のおっさんみたいな投げ方すんねん、みんな。
いや、確かに。
ピッチャーとかも。
なんでしょうね、あの、ひっくり返った時のおっさんの、ケツのシルエットっていうか、下半身のシルエットが、草野球のおっさんなんですよ。
でしょ？
確かに、草野球のおっさんがなんかちょっと、フォロースルーしたって転がってゴラーンって言って、股を開いた時の絵が、まさに草野球のおっさんとプロ野球のおっさんの区別がつかないんです。ってことは、やっぱりプロ野球のレベルってすごい上がってる。
上がってる上がってる。
30年ぐらいで。
特にあの、打球のスピードよりも、そのピッチャーの投げるスピードとその内野手が送球するスピード。
スピード違う。
全然違う
よ。あれは僕らが映像機器がなんか良くなって、すごくリアルタイムに、なんか、テレビが見れるからとかっていうわけではなく。
いや、違うでしょ。
あれ、ほんと物理的に遅い。
物理的に遅いでしょ、この頃のプロ野球選手。
ってことはよく言うじゃないですか。オールタイムで、最強の選手は誰だっていう話をよく議論するじゃないですか。
はいはいはい。
で、昔の選手は選ばれるはずがないんですよ。
無理、無理、絶対無理。
多分、長嶋さんが出ても、長嶋さんの昔のやつがカラーでそこそこの画質で見れたら、よいーって感じでサードから投げてるイメージやったんですかね。
ただ、やっぱりその時代の中では長島っていうのはすごくて、うん、確かね、他のチームの選手が、あの、サードにこう守りに行った時に、
うんうんうん、
めちゃめちゃ自分が守ってる場所が綺麗と。
なんすか、あの、綺麗、いい職人は道具を汚さないみたいな。
違う違う違う。あの、だからいつもの守備位置に守ったら、あれ、綺麗。 って言って自分の後ろパッと5メートルぐらい後ろ見たら、うん、そこに長島の足跡がいっぱいあったと。
あ、
結局守ってる位置が違う、
は
あ
は
あ
はあ、
でそんな後ろからでも長島は普通にファーストに矢のような送球はできると、うん、
それはわざと間に合わなさそうに見せるために後ろからしてたんじゃないですか。
いや、
わざとダイビングキャッチしてるっぽく見せたいみたいな。
すぐに落ちるため の, あの、ね、緩い帽子かぶったりとかしてた人やから、
う
ん、
そうそうそう、わざとそれぐらいやって、うん、まあでもそれができるっていう技能があるってことですかね。
まあ、でもあの実際あの当時のジャイアンツほら100万ドルの内野陣とかね、うんうん、あんなこと言われてるの、あれ100万ドルの内野陣って言われたん結局のところみんな身長170センチ以上やったからっていう。
あ
いやそういうことなんですよ。あれ結局その時代の選手ってそもそもはちっちゃいのよみんな、うん、だからもうファーストに投げるときも体精一杯使って投げないと届かないのよ、
うん、
でも、まあ、メジャーほどではないけど最近の選手はやっぱりもうリストも肩も強いから、
うん、
すごいもう矢のような送球投げるじゃん。
確かにあのイチローのね、
うん、
ユンケルのコマーシャルで、
うん、
レーザービームをキャッチャー視点で受ける CM あるんですよ、
はいはい、
すごいですね速さね。
いやそりゃそうでしょいやそれはたとえ引退したとしても、うん、いやもうボクサーじゃないと言われてる亀田三兄弟の右ストレートでもあんた見えへんできっと、
うん、見えない。いや多分ちょボクサーじゃないって言われてる亀田三兄弟っていう枕言葉は何なんですか。
いや、あのボクサーよ、ボクサーだけど日本で試合はできない
から。ああまあまあ日本で試合ができないボクサーね、
うんうんうん、まああのいやにすると俺なんとなくさっきの こんな言い方したら悪いけど、うん、阪神の野村方打てるんちゃうかな俺。
ああ確かにそんな気しすぎた。確かに
ね、
確かにあの平田が珍プレー好プレーでこう好プレーの方で出てきたけどめっちゃおっさんですからね。あれ多分今の僕よりも若いでしょ、
うん、もちろん若いですよ。
32、3でしょ。
いやそうだって俺レコード大賞取った時の五木ひろしなんてまだ20代だからいやだからそれはそうですけど、まあ、いや本当にね、だからあのやっぱりプロ野球の進歩ってすごいですよ。
ってことはオールタイムなんてあんなしちゃダメなんですよね。
いやない
です。だベーブ・ルースが今この時代にいればどうなるのかみたいなこと言うじゃないですか。
あんな前でさばいてるような今の動きまくってる球捉えられんのじゃベーブ・ルースとか
多分ドカベンみたいな感じになってたんでしょうね。
いやドカベンでも多分今通用せんと思うからね。
うん、
うん、いやまあ、コープレチンプレー見てて確かに楽しいし、うん、あのいいんですけど、うん、やっぱりあの時代を感じさせますよね。
いやすごい感じますね。
いや多分大谷が、
うん、
あの1985年当時に登場したら、
うん、
笑顔どころじゃないんじゃないの。
確かにね、
ダルビッシュとか
もっとすごい、
もっとすごい。そのいや確かにね、あの沢村は160キロ投げてたとか言ってじいちゃんは言いますけど、
多分160キロ出てなかったと思うんですよね。
まあ、
140ちょいぐらい出ても160キロって思ってたかもしれない。
いやそれはそうでしょ。だって、うん、あの好プレーチンプレーじゃなくて本当に昔たまにその試合みたいなやつあるじゃん、うん、あのビデオとかで古いやつ、うんうん、まあ、確かに4番5番あたりはそこそこパワーあるけどひどいよ下位打線、
うん、
もう野球すら上手くないただのおっさんやからなほんまに。
いやじゃあ僕らはあの時代の野球を見てプロ野球選手ってすごいって思ったけど、
うん、
まあ、チンプレー好プレーっていうバイアスがかかってるからかもしれないけど、うん、やっぱりそうじゃなかったのかな。
いやそうですよ、もちろん見てる僕らはもっと、うん、もっとひどいから、
うん、
だから言ったら今そこら辺の15、5、6歳の女の子をカラオケに連れてってもさ、うんうん、何この歌の上手い子ってみんな思うじゃん。
そうそうそうそう。まあ AV 女優のルックスが、
ルックスが一緒で、もうその
全てが入れ損しちゃったんだよね。
そうそうそうそう。だから、うん、もう今のレベルと昔のレベルの突出度っていうか、
うん、
だから今確かに大谷はすごいけど、でも周りのそのレベルもすごいから、
うん、
そんなに突出してないじゃん大谷って、まあまあね。やっぱり打たれることもあるし三振食らうこともあるけど、うん、あの時代の江川とかは。周りがほんまに愚民どもやから、
うん、
突出度合いがすごかったから
ってことはやっぱりあれですかね、そのスポーツ科学的な筋肉の鍛え方とかっていうのはやっぱり劇的にあるんですよね、
まあ、あとやっぱりその、まあ、俺らの世代親の世代が一生懸命食べたものが子供たちにこう行って、
うん、
やっぱりそのね180とか190の男の子たちがいっぱい出るようになったから、
うん、でも確かにさっきのチンプレー好プレーを見てたら、うん、昔の近鉄のねノブ集団が、
うんうん、
なあの前日の朝まで酒飲んで新潟から新潟まで酒飲みに行って帰ってきたよとかっていうのも十分考えれますよね、
は
い
は
い、
そうそう。だから、
あの雰囲気やったら、
あの雰囲気はそう。
確かに酒臭いおっさん混ざってるかもしれんって。
実際酒臭そうやし、途中ちょっとだけ福本映ってたけど、うん、もうまさに釣りから帰ってきたような感じやったからね。昨日俺、和歌山の湯浅で朝までタイ釣ってた、みたいな感じでヒット打ってたもん。
うん。
そんなやつばっかりよ。
打てそうですもんね、確かにね。
打ってるしね。
うん。あの感じやったら。
なんで確かに、その、うん、なんかレベルの低い草野球の中に、うん、おって思うやつ混じってんねたまに。ほんでよう見たら
大石大二郎
やったり美濃田やったり、 ったりなんかその当時でももしかしたらメジャーで通用するんじゃねえのっていう、うん、守備の上手い人たちはやっぱそこそこ今でも目につくんですよね、うんうん、
いやでもあのね、まあ、ユニフォームのもっちゃり度合いかもしれないけど動き確かにもっちゃりしてた。内野手の動きが特に
落ち合いのファインプレーとかあれただ、ね、倒れてるだけやからほんまに。
いやそうそう、うん、倒れてるだけで好プレーに
見えちゃうっていう、コープレーにな
ってる
から、ね、うん、あれに比べたら今下手くそやって言われてる選手全部うまいよ。
いやだから落ち合いとかもどうだったんだろうねって、
うん、そうやね、うん、
まあ、まあ、僕ら平成に、いや確かに昭和と平成でちょっと違ってきたような気がしていて、
うん、
確かにこの道中の中でね、どのプロ野球でどのシーズンが感動した、どのシーンが感動したって話してたじゃないですか。
あの感動レベル。
感動レベルね。
うん、で、うん、まあ、僕はちょっと会社の中で、うん、ちょっと若い子と議論になって、
うん、
で、昔その 10.19 とかね、うん、そのあたりのパリはすごく面白かったんだと。
面白かったですね。
もう本当にもう、なんていうの、別に阪急ファンとか近鉄ファンとかそんなんじゃなくて、うん、もうパリーグのファンがみんな、
うん、自信がありましたよね。
そうそうそうそう。
人気はないけどすごいんだ。
すごいんだって思ってたけど、うん、そうじゃないと。
で、そのね、うん、会社の27歳の彼は、うん、楽天の優勝の方が感動したよ。
まあそれはそうでしょうね。それ 10.19 見てないしね。
うん、
まあそれはそうなんですけど、うん、そんで、いやいや、10.19 に生まれてたら絶対 10.19 だよ。
まあそれはそうでしょうね。
うん。いや違うと。
うん。
レベル的にも今の方が上だと。
まあ上なんですね。
上なんですよね。
となってきたら僕らが感動したですよ。うん、ブライアントの4連続ホームラン、
うん、
近鉄が優勝を決めた時の、はい、最後渡辺久信が、
倒れ込んだやつね。
そう、ど真ん中の勝負を挑んで、
うん、ど真ん中の勝負を挑んだわけちゃうやろ、ね。あれ高め釣りながらやったんちゃうの。
で、それをブライアントが、バガーンって言って、
うん、
4打席連続ホームラン。
いや、しかもあれ、信じられへんぐらい飛んだからね。
うん、あれで近鉄の優勝決まったと言っても過言じゃないターニングポイントの試合だったんですよ。
あれ一勝いっぱいやったらオリックス優勝やった
から多分、
うん、
そうで、そのブライアントのホームランも、うん、あのチンプレー好プレーをね、坂本さんとなんか車の中でね、そういう話をして、
うん、
いやーやっぱりねこれ世代の違いだよって言ったけど、うん、チンプレー好プレー見たら台無しになっちゃいましたよ。多分楽天のね、うん、日本一の方が感動しますよ。いやでも僕らの中ではそうなんですよ。ブライアントの方がすごいって思うけど、あのチームプレー、コープレーを見るとね。
確かにそのレベル的に、いや、今で、どうやろうな。
でもあの時の渡辺久信とブライアントの、なんか感じは、今のプロ野球と遜色ないような気がするんですよ。83年ってこんなにもっちゃりしてたんかっていうぐらい、動きもっちゃりですよ、みんな。
80年代のプロ野球って、もっちゃりしてましたよ。
もっちゃりしてる。
ほんともっちゃり
してる。ここまでもっちゃりしてたかっていうぐらい、もっちゃりしてる。う
ん、特にピッチャーがね。うん、ピッチャーのレベルが相当上がってるから、
うん、
おそらく今、落ち合い来ても、相当苦労する。
うん、
いや、でも、やっぱりでも俺の中ではまあもちろん阪急オリックスファンだから、うん、阪急が優勝した、1980年に優勝した時とか、うん、オリックスブレイブが優勝した時は、すごい感動して、はしてますけど、うん、俺の中でオリックスが初優勝した時のオリックスヤクルトの日本シリーズって、日本シリーズの歴史上の中でもかなり上位なんですよ。
はいはい、確かにいい試合してた曲は
小林お巡りの14球とかね、うん、いろいろ。でもあれ今からすると大した野球じゃない
ん
やろな、
うん、ああ
なんか、いやでもね、確かに最近感動のね、
うん、
まあ、さっき言ってたように喜怒哀楽のメーターが自分の中でわけわからなくなってて、
まあその話は次のパートにしましょう。
そうですか。
はい。 鳥の音がチュンチュンチュンチュン入ってたかもしれないですね。
すごい自然がいっぱいでね、この辺り。
だって自然なところですからね。
朝俺、カッコの鳴き声で目覚めた
んですからね。カッコってどんな音するんですか？カッコー。
そうそうそう。
カッコー。
それそれ。
まあ、まさにこれ。
それが庭でめっちゃ朝鳴くねん。
はあ、起きますね、それで。
起きるよ。
うん。
だから、ウグイスぐらいやったらまだいいけど、うん、もうカッコーってうるさいからな。
うん。
もう空気銃買ったら絶対撃ったろう思ってるもん。
いやいや、まあ、プロ野球の話をしてたんですよ。はい、うん、まあ、坂本さん、感動の話をしたいって言うんですけど、僕、そんないい話したくないんですよ、僕。
感動の話じゃなくて。
僕は、福士くんの声優デビューに感動しましたよ。落合福士の。
あ、俺もね、テレビでちょっと見たんですよ。
う
ん、
うまいですよ、普通に。
いや、それ、うまいとかじゃなくて、うん、福士ってあんなやつやった？
チンポ丸出しの子ですよ。
一郎行こうや、こっちへっ。
あー、そうですよね。うん、もっと、陰陰無礼な感じで、
そうそうそうそ
う、いてほしいですよね。
だから、小学校の時にすごい嫌、クラスにいた嫌なやつが、
うん、
大学生の時に会ったら、結構爽やかなやつになってて。
それはちょっとね、チッてなりますよね。
うん、いいやつになって。
いいやつになったら、なんかこの、怒りの矛さ、振り上げた拳をどこに下ろしたらいいか分からなくなっちゃう。
そうそうそう。なんか、小学校の時に、お前の家、肉屋やって、みたいなこと言ってたやつが、
福士がね、言ってたんだ。
福士が言ってたのに、うん、大学の時におったら、うん、お、久しぶりみたいな感じになってて。しかも、いいやつや
ね。うん、子供もちゃんとできてね。
なんか、友達になりたいなぐらいの、いいやつになってる感じ、
うん、ああ、あるある。
あの、見た目は、福士くんは福士くんですよ。
うん、見た目は福士くんでした。
ただ、ちょっと毒抜けてたよね。
もっとどこあってほしいですよね。
ね、
あの親子はね。
アニメ自分で作って自分で声優するぐらいの勢いでしょ、
うん、
落合は。
いや、本当に。
うん。え、違うの？
いや、そこまではできないですね。でも、お父さんの夢を叶えてあげたいんじゃないですか、そのガンダムの声優になって。
え、何それ？
いや、落合ってすごいガンダム好きなんですって。
ああ、そうやな、
うん。
あ、ガンダムあったな。
ガンプラ大好き。
落合記念館に。
うん、
あった。昔落合記念館行った時に山田、ガンダム
があった。あの感じだったら多分福士くんがガンダムの声優貼れると思うんですよ。
そんなうまいの？
結構普通にうまかった。
でも、福士くん、どうなの？そのオタクの、特に声優オタって言われる人たちは、うん、自分の好きな声優に福士くんが絡んでる絵面っていいの？
う
ん、
でもまあまあ、あの、好きな声優に粉をかけるってことはもう結婚してるからないわけですよ、多分。
なんで？
あるかな？
いや、わからんけど。
あるかな？
福士くんやったら会ってほしいなって思う。
あー、まあ、チンポ丸出しの男ですからね。
うん。
そっか。
いや、まあでもいいですよ。ただ、俺は、なんか、違う、福士はそうじゃないっていう。
もっと晴れ、あの、スキャンダラスな人生にやってほしい。
スキャンダラスじゃなくてもいいけど、うん、もっと陰陰無礼になって、
うん、
あの、その、照明さんって、どんな気持ちでその照明してるのみたいな。それこそ福士くんが言うべきやろって。
あの、楽天のブルペンピッチャーって、どんな気持ちでブルペンピッチャーやってるのかなと思って、復帰するらしいですけど。
キャッチャーやそれ、
キャッチャー、ブルケンキャッチャーね。うん。うん、
そうそうそう。打撃投手は久保田さんとかね。今、阪神復帰させた方がええんちゃうかっていうぐらい阪神困ってますけど、うん、まあ、それはいいとして、
うん、感動の話です。
うん、福士くんは何、キャラなんか、代表作できんのかな。
ああ、まあでも男の声優ってなかなかね。あ、でも吹き替えの方がいいんじゃないですか、誰か。あの二代目、まあ誰かな、
まあ、
三代目ジョン・マクレーンとか。
あ、それそっちの方がまだいいかもね。
うん、
うん、
あの方が吹き替えで、あのブラピの、ブラピといえば福士くんだよみたいな、
うん、あ、そうやね、
うん、
あ、そっちの方がいいかもね、
う
ん、
そういうのどうですか、
うん、結構普通に働いてほしくなかったな、福士くんには。
いや、普通に働いてないじゃないですか、声優って。
声優ってあれ職業じゃないの？
職業だけど、うん、ちょっとすごいスターダムじゃないですか。
スターダム？
いや、あれだけ言えばなんかもう山寺さんとかでも絡み出すかもしれないですよ。
声優っていまいち俺よくスターダム、
うん、スターダムではないのかな、
うん、よくわかんないですけど、まあまあいいや、その感動の話なんですけど、
感動の話です。
あの、まあ喜怒哀楽が最近自分の中でのその喜怒哀楽のあれがちょっとよくわからなくなってきて、
ほう、
だから先ほどのあの感動の話でちょっとその野球の話になったりしたんですけど、
うん、
俺昔野球で泣いたことあるよみたいな話をしてて、
ほう、
最初はね、あの感動したことあるよ、野球、うん、感動するよって言って、うん、もちろんオリックスブルーウェーブが初優勝した時もね、
うん、
あのじゃあ初優勝じゃないな、初優勝しそうになってグリーンスタジアムで胴上げ します3連戦3連敗して、
うん、
結局西武球場にいてイチローのホームランで優勝したけど、うん、その3連戦目の平井が打たれた時に泣いたと、
ダメだーっていうので
いやその頑張ってたから、この1年は平井のためにあったからって言って、うん、打たれて逆転されたけど、その平井に拍手を送ってたグリーンスタジアムに感動して俺泣いた。
あー、まあ周りくどいけど、なるほどね、
うんうん、とか
あったけー声の人たちみたいな
そうそうそうそう、
あったけーって、
あの頃俺頭おかしかったから、
うん、いや分かる分かる、
うん、まあ、まあそういう感じで、
うん、
でも最近その野球で泣くことないと。
ないですね、
うん、だから最近の野球おもんないねみたいなことを
さらっとその27歳の
そうそうそう言ったら、あ出ましたよお年寄りの意見みたいな、
はいはい、老害をつ
って、そうそうそうそう、まあ確かにそうやね、
うんうん、
単になんでかって言ったらオリックスが優勝してないだけの話でもう今年も悔し涙はいっぱい流しましたけど、
うん、
もう危険ところでもそのチームの枠を超えて感動できる試合がないんだと俺からするとね。
あ、
まあ、だからブライアンともそうじゃん、別に近鉄ファンじゃないけど、
うん、
めっちゃ
すごいよと、
すごいと、
うん、
感動しましたし、ほんでね、もうそれこそなんかそんなすごいことやってる時に阪急身売りみたいな、
そうそうそうそのね、スキャンダルというかね、
うん、
そのくってくっての時にそんな感動的なことって起きるんだって、
そうそうそう、だから
その背景もやっぱすごいんですよ。
で、まあそのね、前年からの、うん、あのね、もうあれも来てですよ、
うん、のブライアントの3
人、ブライアントがあったりとか、まあそれ以外にもいっぱいあったわけですよ。巨人中日の最終戦で優勝決まって、うん、あの桑田と斉藤と牧原のリレーで巨人が勝って、でもあの時立浪ヘッドスライディングで肘言わしたよなとかなんかそういうのところどころにあったけど、うん、最近はないねみたいな話をすると、
ない、
うん、もうはいはい老害を打つみたいな感じいや俺ほんで、あ、まあ確かにその気持ちは分かるし、まあ俺老害落ちだろうな、
うん、
でも100歩譲ってですよ、
うん、
どうなの、俺の感動するそのハードルがもう今までその 10.19 とかいろんなもう乗り越えてきたから、ちょっとや外では感動せえへんでっていう感動への体制がこうだいぶ、
まあ舌が超えてきたみたいな、
まあ舌が超えてきたのかな、うん、でもその割には、
うん、
ほら俺ぐらいの年になると、
うん、
ちっちゃい女の子が1年生でランドセルを背負ってるだけでちょっと涙ぐんだりするじゃん。
するんですか？
するんですよ。ものすごい涙腺弱くなってきて、もうなんかこう、ちょっとしたことで涙もろい。そっちの方の感動は、
それは、感動っていうか、その、なんでしょうね。プロ野球とかを見て感動する感動に、感情に揺さぶれられ方と、
うん、
子供を見て何かを感じる感情の揺さぶられ方って
別なんやろな、
なんなんでしょうね、
うん、
大きく分けると違うんでしょうね、
まあ、もちろん怒りのボルテージも昔に比べると、
うん、
もう沸点がだいぶ
上が
ったのかな、
うん、
昔はほらね、もういや、まあ最近も、まあ、最近でも狂犬って言われてるからそうでもないのかな、
うん、
よく分からへんけど、
うん、
あの結構いろんな怒りのボルテージがこうラジオに行ってた部分ってあったじゃないですか、うんうんうん、
まあね、
許せないキーみたいな感じのなんかもうやたら粉満本舗かお前らみたいな感じのことをやってたけど、最近はそうでもないじゃん、
うん、
いいんじゃないのっていう、すずちゃん可愛いじゃんみたいな感じ、
あ、すずちゃん可愛いんだってなっちゃったんだ、
そうそうそうそうそうそう、いやだから難しいんですよ、そのもしかしたらブライアント級の感動を、
うん、
例えば J リーグであるとか、
うん、
その F1 であるとかボクシングであるとか、うん、野球とかいろんなところでやってると思うんですよ、
うん、
ラグビーとかで、
うん、
でも何見てもいやーこれあれに比べたらみたいな、
なんかでもその辺も大人になったらもっと感動のレベル下がってくるのかなと思ったら、
うん、
なかなか感動しないですね、
しないね、
うん、
うん、なんでかな、
いや
ほんで俺はさっき車の中で明治にも言ったんやけど、
うん、
俺が一番面白いと思った F1 のシーズンは、
うん、
やっぱりプロストとかマンセルとかそのセナとか
1990年前後
前後
ですよね、
でもしくは、うん、テレビで全然やってなかったから雑誌の中で想像するしかなかったエマーソンとかニキラウダとかマリオ・アンドレッチの時代な、
坂本さんはニキラウダが想像の中で走ってたんです、
ね、走ってたんですよ、そのほとんどやってないよ、でも、うん、たまになんかそのテレビ東京機かなんか分からんけど、うん、夜中にちょっとだけ、うん、生じゃないけどちょっとだけ
3シーズン連続でなんか 3試合連続で流したりするんですね。
そうそうそう、やったりしてたような気がするんですよ、うん、で小さい頃周りは全然そんな興味ないって言ってたけど、うん、でもやっぱり一応サーキットの王家みたいなスーパーカーブームとかあったじゃん、はいはいはい、でその時に F1 っていうのがあるんだと、うん、でちょうど少年サンデーの方であの赤いペガサスっていう F1 漫画が始まって、うんうん、それで初めてそのその時はほんまにマリオ・アンドレッティが実在の人物やって知らんかったから、ね、ケン・アカバはその漫画の中でマリオ・アンドレッティとか、うん、エマーソン・フッティ・バーレディとかあニキ・ラウダもさすがにおらんかったけど、うん、そういう人たちと戦ってたんですよ。あだからそれをその雑誌とかで見てあ本当にいる人やって言ってほんでたまに映像とかで見てわすげえ
想像して
た。うんでその若い子に言わせると、なんかやっぱシューマッハ時代とかの方が F1 としてのレベルは上だと。
もう全然上ですよ、F1 は。
そうなの、
そうなの。それは多分今ね、あの昔の F1 見たら、僕らがその今、
もっちゃりしてて
、なんかおっさん転んでるわって、おっさん運転してるわって感じ、マンセル、運転の前おっさんやんみたいな感じで見えるかもしれないですよ。
あの頃の F1 やったら俺らも運転できたの？
わっ。からない。だから、今ね、今のこの世の中に、浮谷藤次郎が生きてて、
浮谷はないやろ浮谷はないやろ
に、フェラーリ乗ったら、
あでも
昭和のサラリーマンみたいな浮谷藤次郎がですよ。
そうやな。
もしも F1 に乗っていて、このパドル式のシフトレバーとか、なんかセミオートマンみたいに乗ってたら、どうなんでしょうね。
早かったかもしれんね。
いや、わからない。
いやでも、
G に耐えれなかったような気がする
けど。だって、浮谷の時代とか、うん、なんか車好きな遊び好きの兄ちゃんが、
あのお金持ちで車乗れる人の中でうまい
やつが、たまたまレーサーになってたみたいな感じでしょ。
うん、
いや、それはそうなんかな。
まあ、これは難しいですけど、うん、まあでも感動ね、スポーツ系の感動はなかなかしなくなったよ、確かに。
ただ、うん、別の場面で、うん、俺よりはるかに年上の人と喋ったことあるんですよ。うんうん、俺よりはるかに年上の人たちって、うん、展覧ホーマーとかも見てるわけ
です。はいはいはい、
ね、うん。俺らよりも、俺よりもその感動してきた場面が多いから、うんうん、俺よりもハードル高いんだけど、うん、今までで一番印象に残ってるのはって言ったら、それはブライアントでしょ。
あ、言うんだ。やっぱオールタイムベストになるんですか？
オールタイム、あれを見た人の中では、うん、やっぱブライアントがオールベスト。だから
るんだ
俺の感動のバロメーターを間違ってはないと思うんです。
ある一定のラインからすごい
見てなかったらそれはしょうがないけど、うん、
あ
だから、ま、間違ってはないけどだから間違ってないと思うね。間違ってないと思うね。だから今のブレイクつまんないのよ。だからあれを乗り越える、例えばセリーグで言うたらあのジャイアンツと中日の最終戦であるとか、うんうん、まあ、あのオールスターで江川が8連続三振いって、うん、空気の読めない大石がセカンドゴロ打ったりとかしてたじゃん。ああいうのとかオールスターで思い出すのってそれでしょ。
まだ選手の悪が弱くなってきたのかな、個性。
だって大谷なんか160キロ以上投げてんのよ、オールスターで。
まあでもそんなに個性ないですもんね。
でもワクワクしないじゃん。
うん。
で、感動もないんですよ。俺大谷って、すごいピッチャーと思うし、うん、多分おそらく日本で最高のピッチャーになる可能性はあると思うけど。
だからそういう悪の強い人はみんなメジャーに行っちゃったからじゃないですか。だから確かに今ダルビッシュが、何連続三振残したら、やっぱり、うわーってなると思いますよ。
でも俺ダルビッシュにも、
うん、綺麗なだけみたいな。
いや、あのね、なんかね、うん、あんまり物語を感じないんですよね。
あ、そうなんですか。
だからその、まあ、
女優、でも、あの、佐弥子さんと結婚します。
それ物語じゃん。十分やん、それ。だからその、まあ、結局のところその近鉄のあれにしたって、その1年越しのやつとか、うん、オリックスにしたってその大震災があったりとか、うん、まあ、いろんなことがあるじゃん。
うん、
やっぱそういうのも一緒に要求するから、俺。
まあまあ、難しいですね、そ
こ
があると、
うん。だから、大谷って、
うん、
順風満帆に成長してるだけやん。
確かにね。
何もなく。
うん、
いや、だって、
ダルビッシュもいろいろありましたよ。
いや、だからそれ、十分の方でしょ。だから、村田兆治が肘の手術して復活して、サンデー兆治になっていくっていう過程じゃないじゃん。うん、
ああ、まあまあ、違いますね。
うん。佐藤義則かって、椎間板ヘルニアから復活してきて、ほんで、ようやくあのね、21勝して、ほんでもう、奥尻島出身やねんって、あれで、まあ、また阪神大震災で被災しました、みたいな。
笑ったらあかんけど。
なんか背負ってるもんが。
なんか背負ってますね、確かに。
だから、でも昔の選手はもっちゃりしてるけど、
うん、
背負ってるもんもあったじゃないですか。
うん、
いろいろ。
うん、
なんか最近の選手はね、あんまり物語を背負ってくれないのよ。
いや、でもそう言い出したの、リバースとか見たらいいじゃないですか。東がやってる、トライアウトから始まる再生工場みたいな。 ああいう人追っかければいいんじゃないですか。
あの、クビになった人たち的なやつ。そうそうそう、
戦力外通告、2014。
いや、あの人たち物語やるけど、あの人たち間違いなくこれから一流ならへんやん。
まあそうですね。
試合出てこいやん、ほぼ。ほぼ
出てこい。たまに出てきて活躍するかもしれないじゃないですか。
いや、でもね、だから、何なんでしょうね。うん、だから、もちろん、イチローはすごかったし、でも、イチローは、後から一生懸命物語作ったじゃないですか。どういう監督に押されてたとか、うん、夜中にあの、自動販売機でジュース買ってるのをどういう監督に見つかったとか、
なんか、後から物語作
った。後からいっぱい物語。
まるでそんな、キム・ジョンイルみたいなこと言いますね。
いや、ほんでもね。
後から物語を作った
とか。で、同意に、あの、コツコツ当ててきて言われたら、コツコツ当てる子やったら、肉に落としてくださいって言ったとか言わんとかみたいなやつを、いっぱい作って、でも、大木さんが、お前はそのままでいいんだ、みたいなこと言って、大木さんが一応ね、見つけた敵になってるじゃん。うん、ちゃうよ。違うけど、違いますよ。ドイツさんも何度も言ってるんで、1年目から60試合ぐらい使ってるんですから、うん。ね。そうじゃない。でも、なんかそういう物語的なもんが、おかしいな。亀田三兄弟の物語あるんやけど、ね。
めっちゃありますよ。
めちゃめちゃあるんやけど、感動せえへんねん。
な
んでなんでしょう。だから、ボクシングにしても、うん、結局のところ今、世界チャンピオンいっぱいいるから、うん、黄金時代なんですよ。
だけど全然わかんないですね。
全然わかんないでしょ。
うん、
で、まああの物語っていうか、そのまあ、ある意味キャッチフレーズ的な、
え、でも井岡の甥っ子でしょ。
そんな物語ちゃうやん、井岡の甥っ子って。ただの七光やんそれ。
いやいや、まあそれか、うん、まあ本当はエディさんの、
エディさんがおればね、
エディさんの息子とかが
最後の弟子とかになると
だったら
いいんやけど、うん、井岡の甥っ子ってあのアホの井岡やろって。
いやまだ生きてるしね。
いやいやいや、だから井上とか多分、いやほんますごいと思うよ、すごいと思うけど、うん、これが例えば1980年代のミドル級の時代やったら、こう石の拳ロベルト・デュランとかさ、デトロイトのヒットマントーマス・ハンズって言われるだけでなんかワクワクするじゃん、ね、マービン・ハグラーとかシュガー・レイ・レナードとか、これの黄金のミドル時代だったら。でもそういうなんかこうキャッチフレーズすらない、
まあ、みんな今ボクシングに興味なくて、この前のあれなんですか、メイウェザーとかって、あれ僕ら初めて聞きましたからね。
パッキャオとメイウェザー、パッキャオってビリヤードめっちゃうまいんやで。
そうなの。副業でできそうな。
いや、フィリピン人みんなビリヤードうまいねん。ね、あの、まあ、F のレイズとか、
うんうん、
フランシス・ブスタマンテとか、いろいろ。
全然わかんない。
全然わかりませんか、アルバロとか。ほんで、その、ビリヤードマニアの間でも、必ず問題になるのが、うん、いやー、昭和50年、1950年代で活躍してた小杉さんにはかないよとか言うのよ、やっぱり。
ああ、やっぱそう言うんですか。昔その時のビリヤードの人の映像見たら、
もっちゃりしてんねん、もっちゃり。
よいみたいな感じで、コーンってやってた。
今の若い子がスパーンスパーン入れてるのと違って、コツンコロコロみたいな。いや、これ今来てもかなえへんやろって思うねんけど、年取った人からすると、いやー、やっぱり名人大原が最強やねとか言うんですよ。
その世界でもね。
世界でね。もっちゃりしてんのに。
だ本当だから、オールタイムベストなんて、こんなん、もうすごい愚問なんでしょうね。ああいうのやるのって。
そう。だから、あの、確かに物語的に言うと、うん、もう近鉄だったり、うん、その、何回はもう物語なかったな、うん、そういう。あの、阪急だったり、まあ、あの時代のその、物語を背負ってた選手の感動するシーンはすごい感動するけど、うん、映像で見ちゃうとダメだよね。
やっぱり、まあな、アーカイブがちゃんと残っちゃうのがダメなんでしょうね、
うん。
思い出は綺麗なままでって言うけど、思い出は残しちゃダメ、思い出を映像で残しちゃダメなのかもしれない。
そう、だから、朝たまにね、感動させようとして、うん、その20年前の兄弟の写真と、うん、とか幼馴染の写真と、20年後のその全く同じポーズをさせて、
うん、ありますよね、ネットで出てくるやつね。
やつあるじゃん、うんうん、朝のテレビとかもやってるけど、いや、これいらんかったなっていう。
現実見たくなかった。
そうそうそうそう。本当に可愛い幼馴染同士だったのに、
うん、おっさんになってた。
あ、着地点この程度なのかっていう感じがあるから。いや、でも、感動したいんですよ。
したいですね。
感動したいんです。俺もうスポーツで感動することが大好きだから。
うん、
だから、例えばそのね、全然ずっと下積みやったやつが、たった一打席チャンスを使ってそのままレギュラーになるっていうことがたまにプロ野球であるじゃん。まあいうのが大好きなんですよ。
うん
ああいうのが最近ね、少ない。
少ない。
あの、シンデレラ的な人がほんと少なくて。たまにあったよね、昔。本当に、もうほんま、例えばジャイアンツとかで、本当にレギュラーががっちり決まってて、うん、でも怪我した途端に、もうそこでコロッと、例えば河野から、河野から河合に入れかったとか。
まあ確かにそうですね。河合っていつ出てきたかっていうのは。
あ、これちょっと悩んでて、うん、まあ、ずっと河野がおって、河野が突然なんか3回ぐらい落球したんだよね、あれ。ほ
ん
で、なんかもう、イップスじゃないけど、で、それで河野がダメになって、その後なんかいろいろあって、ほんで結局河合が出てきたりとか、 なんかこう予期せぬやつが出てくるのが好きなんですけど、あ、その予期せぬやつが出てくるのも最近少なくて、
うん、
なんかこう期待通りじゃないけど、あの期待してる人たちがもう飽きると、ドラフト上位でないと最近レギュラーがなることが少ないような気がする。
やっぱりもうみんな若い時に伸びしろがなくなっちゃってるのかもしれないですね。完成度が高すぎるのか、
高すぎるのか。だから俺、日本ハムの育成方法は間違ってないと思いますよ、うん、あのもう糸井とかもバンバン出して、うん、でこいつやって思ってる若い子にレギュラーを与えて、でそのまま、まあ、レギュラーになっていくじゃん。
ちょっとマネーボール的な話ですね。
そうそうそうそう、まあ、あれはあれで全然いいんやけど、
うん、
俺的にはあのベテランが怪我したりベテランを追い越してるとこみたいんですよ、
うんうん、
あの若手にレギュラーを上げて育てるんじゃなくて、
うん、
そういうのがね。
相撲とか見た方が感動するんじゃないですか。
相撲だってもう分かるじゃん、
うん、分かる
モンゴル人が強いでしょ
そうそうそうそう、
でモンゴル人は物語で背負ってくれないじゃん。
まあね、
あれはあくまでやっぱ日本中が熱狂した理由は、
うん、
お父さんが横綱になれなかった、お父さんがその当時北の海になかなか勝てなかったのに、うん、その息子の貴乃花が千代の富士を引退に追い込んで横綱になっていく過程、
うん、
っていうのがいいわけじゃん。
物語ですねやっぱりね。
結局のところその親ができなかったこと、うん、まあ、例えば師匠ができなかったことをその子供なり弟子がやるっていうところに日本人は一番興奮するからさ。
うん、確かに。
うん。だからそういうのはやっぱり大好きなわけですよ。甲子園でもプロ野球でもどんなスポーツでも。
うん。
まあ、J リーグに足りへんのはそこやな。
なるほどね。
うん。BJ リーグとか、
うん、
あの、
いや、それ
微妙なバスケとかの方が感動するのかな。
ああ、それはあるかも。
今からっていう。
今からっていうところは。
方が。
うん。
うん、
あ、案外そのあの P リーグとか感動するかもしれないですよ。
あ、今日あの昨日夜中見ましたけど、
あの、まあ、P リーグっていうのはあのボーリングね、ボーリングのね、
可愛い女の子がだけが出れるっていうね。
そうそうそう、そこでちょっとブサイクめの子が語りしたら嬉しくないですか。あ、まさにそのあるんですか。
一昨日やってた P リーグ、うん、まさにそれ。
それあの、うん、ブサイクの下克上みたいな。
あれいつも3人でやって1人が勝ち抜けるっていう、
うん、あ、そういう仕組みなん
ですね。そういう仕組みやねんけど、可愛い子とブサイク1人やったんですよ、
うん、
ほんでしかも
やっぱちょっとブサ、僕らは大人になってくるとブサイク応援したくなるじゃないですか。
いや、ブサイクブサイクって言ったら誰のか分かるから言いませんけどそれがもう8フレまで負けてたんですよ、
うん、
20ポイントぐらい上げられてほんであブサイク脱落かここでとか思ってたらそこで可愛い子が2人ともあのビッグ4とか出して、うん、ブサイクそこから9フレから4連続ストライク出して、うん、逆転で勝ち抜けたんですよ。
あ、感動しますね。
ちょっとガッツポーズしましたもんね、
うん、でもやっぱ俺らやっぱり半安びいきだから、
うん、
やっぱりそういうのも頑張りたい、頑張ってほしいですよね。
そうそう、だから可愛い P リーグの P リーガーが投げてビッグを出たらみんな会長があーとか言うわけですよなんでみたいな。でもその前にそのブサイクもビッグホー
だし、ブサイクじゃないんでしょ言うほどそろそろルックス耐えれるわけでしょ、テレビに出てるってことは。
P リーグの中ではね。
P リーグの中ではやけど、はい、別に、僕ら見て、このことお付き合いできますかって言ったら、もう全然喜んでって感じぐらい。いや、
どうかな。
あ、違うんだ。
まあ、俺、P リーグの中では、姫路うららやったかな。うららちゃんが一番好きやけど。
僕は小ヤンキー酒井が好きですけど。
あ、そうですか。うららちゃんなんて、シングルマザーで子供おるから。そこがいい。
ドラマもある。
そこがいい。でも、そのプサイクはとにかくそこから4連続ストライク出して、
うん、
しかも、会場の拍手も微妙みたいな。
ああ。そこはね、みんなね、あったかくしてほしいですよね。うん、
ただ、P リーグでも俺は泣いたことはないよ。ボーリングで泣くことないでしょ。
なかなか。
うん。なかなかない。
いやいやいや、まあ、でも、誰？中山律子さんの、渾身の最後のプライドの持った、なんとかとか、もう、序病床からね、
うん、
その、中山律子さんがもう半分死にかけてるけど、
うん、
なんか、勝負に挑むみたいなシーンがあったら、なんか感動するかもしれないですよ。
どういうこと？病床から投げるの？
中山律子が余命半年ですみたいな状態から、
うんうん、
最後私は P リーグに参加するみたいな感じのシーンになったら感動するかもしれないですよ。
いや、P リーグは入れへんやろ、そもそも。そもそも入れへんやろ、中山律子さんは。
中山律子特別枠で。
いや、ないって、P リーグはないって。
ないの？
プリティの略やろ。
いや、プリティだよ。まあ、そう。
無理なのかな、やっぱこの年になってその感動を
スポーツに、スポーツで感動するのは非常に難しいと思う。だからこそ J2 とかもうちょっと P リーグとか BJ リーグとか
P リーグはいらんわ
BJ リーグとか見に行った方が僕は感動できるんじゃないかなと、うん、やった J2 昇格だとか J1 昇格だとかっていうところは面白いと思う。
確かに、だから去年その、ね、うん、こっちに来て、うん、あの松本山が1年間面白かったですよ、うん、すごく、うん、泣きはせんかったけどね、うん、別に来たばっかりで、うん、なんかいかにもミーハーな感じだったから泣きはしなかったけど、うん、あでもねやっぱ最近その年寄りの人たちがオリンピックが好きな理由がすごくわかるわ。
ほう、それは感動したいから。
いやオリンピック出てくる人って背負ってるじゃん、うん、
国をね、
国を背負ってるし物語背負ってるし親背負ってるし、うん、いろんなもん背負って出てきてるから、うん、まあ泣けますよね。
じゃあもういちいち言うのはプロ野球の番組をね見てたら、うん、その D ってボタンを押したら、うん、選手の情報出てきたらいいんじゃないですか。いっぱいお母さんは死別しましたとか、いやそんな母子家庭ですとか、
そういうのがあればいいよ、うん、あればいいけど、うん、そんな箱根駅伝的なとこはないのよ。
ああ
昔の例えばそのね母子家庭で親に家を建てるためにプロ野球になりましたとか、うん、あの池山みたいに、うん、あの契約金をお父さんに全部与えたらお父さん全部飲みましたみたいなそんなやつはないのよ
そういう背景のストーリーをもっと NPB 自体が頑張って盛り立てて選手のなんかその私生活に踏み込めば
最近のね、うん、プロ野球選手ね、う
ん、意外とみんな育ち
意外と育ちいいんですよ。やっぱり小さい頃からリトルリーグとかボーイズリーグずっと行ってて、うん、しかも大阪桐蔭とか行くわけじゃん、
うん、あお金持ってるんだ
ね、貧乏人にはもうできない
野球が
ね、
あ
その草むらでみんなで野球やって、うんうんっていうのほんまその雑草みたいなそういないでしょ、
うん、
もう特に今はそのボーイズリーグあたりでもう特に内野手ショートセカンドあたりはボーイズリーグあたりで結果残しておかないとプロ野球選手でもレギュラーになることほとんどないから、
うん、まあその中学校から硬式野球やってたようなタイプですよね。
もちろんそうですよ、うん、だからもうその時代からもう光るもんがなかったらもう無理だから、
ああ、
うん、だからもう意外と
みんなじゃあボーイズリーグなくしちゃいいのに、
なくしちゃいいってまた暴論
でやったらもっとなんか面白いやつが出てくるんじゃないですか。
あ多分そうやと思う、うん、ほんならもうもっちゃりした草野球のおっさんがいっぱい出てくる、
混ざってきて
そう今みんなホーム一緒やから、
なるほど、
うん、もうホームがやっぱ似通ってるもんね、
うん、
いやだから村田兆治なんかもう出てこへんやな。
まあ出てこないんでしょうね、うん、まあでも昔の方がなんか面白いなっていうのは、まあドラマがあるからなんでしょうね。
まあドラマがあるのか俺らがドラマに気づいてないだけなのか、
うん、
最近のでも最近の若い子の歌とか聞いてると、うん、すごい何それみたいな歌詞あるじゃん。
まあペラペラですよ。
いや
会いたいペラペラ会えない会いたい会えない、
君のそばにいつもいるよみたいなこと歌ってたらいいわけでしょ、
うん、今日はね
今日はあれはペラペラ、まあペラペラとは言わないけど、うん、でそれをその若い子たちは私たち
よく分かってくれてる、共感する、西野カナみたいな、
西野カナをディスりたいわけじゃない。
いやいやみんな言ってますよ、うん、西野カナようやく会えたとか会えないまた会えないとか
それの繰り返しやん、
うん、
だからまあ感動はしたいんでしょうね、
うん、求めてるんですけど、うんうん、まあ難しいですね。
難しい、やっぱスポーツに感動求め、まあでも映画もドラマも俺感動しないしな、もう
まあね、
うん、
まあ、年取ったってことですよ多分、
まあ、結局そういうことなんですよね、はい、ただの年寄りの愚痴なんですよね。
そうなんですよね、
はあ、そっか、
はあ、ということで
漫画は感動しました。
まあ何の漫画を、
あの東村明子のカクカクシカジカは最終巻は分かってましたし、うん、まあそう来るやろうと思ってましたし最後も予想通りやけど、
うんうん、
ちょっとやばかった。
結局そのカクカクシカジカのあのお師匠さんの先生がどうかなるわけですよね。
死ぬねん。
あ、
最後死ぬねん。
あ、なるほど。
で最後死ぬんだけど、うん、死ぬあの先生は、うん、まあまあ言うたらまあもちろんずっと書けと、書、うん、けなくても書けと、うん、悩んだら書けと、うん、そういうタイプのスパルタの先生で、うん、最後の言葉が書、うん、け。
ああ鳥肌が立ちますね。
まああれはね、分かってますよ、分かってますよ、そうきますけど、
うん、
まあ漫画はいけるよね。
ね、 多分ね、各国スカジカはドラマ化されるような気がするんですよ。
そうなんですか。
いや、
うん、
されないかな。
いやでもね、だから、
でもなんとなく僕は桐谷美玲あたり主演でやりそうな気がするな。
だからそのね、前にあったじゃないですか、うん、島本和彦さんの、
うん、青い炎みたいなね、
あっちと、
うん、
あの違うから、同じ、
うん、
ま、例えば漫画家になりたい、飯食べたいっていう意味、うん、あっちの方は苦労しなくても描ける人たちの話なんですよ。わ、
うん、
かります？好きでもずっと書いてる書いてる、でもデビューできないとか売れないっていう話じゃないですか。かくわくちかちかの方は
書けない
書けない書けない、もうダメ人間やから、もう美大入っても2年間何もできない、絵描けない、もう辛くして遊んじゃうみたいな、うん、そういう人の話だから、
うん、でもほのくんもずっと書いてませんでしたよ。
まあ高いだ
な、ね、今はまだ時期じゃない
いやそれ意味が違うから
まだ降りてこないみたいな、うん、
まあまあどっちも読むと面白いですけどね、
うん、
まあまあちょっと漫画大賞がなんか撮ったんやったっけ。
撮りました
。しかしかは、
うんうん、ドラマ化してほしいですね。
あ、そうなんだ、
うん、
東村明子そんな美人かな。
美人だと思いますよ、
あのシングルマザー、
うん、
そうなんだいやまあ東村明子はこうなると思わへんかったもんね最初
ね。
テンパリストが中田書いてた時は、
うん、
うん、まああれは、あ、そうやな、最近ちょっと累戦やばかったのはあれの最終巻、
うん、
うん、ぐらいですね。
ネタバレ注意でしたね。
あ、そうですか、
うん、いやそうですか。まあここのラジオ聞いてる人はどれだけ読んでるかですけど、
うんうん
うん、うん、まあ今日はね、
はい、
佐野さんが感動できないって話、
なんか、ね、もし感動できるような何かあれば、
まあ、福士君が頑張って感動させてくれるかもしれない
です。あ、そう
やね、親父みたいな。
そうやな、
うん、それはちょっと期待したいなと思いました、
はい、
はい、それではまた来週も続きますよ、はい、皆さんおやすみなさい、さあ。